山脇正隆議員、幼児教育・保育・無償化への対応と待機をなくす施策を、国保の子ども均等割額の減免に向け大きく前進、子どもの命を最優先に学校・登下校の熱中症・暑さ対策を、待機児童をなくす施策、問い・隠れ待機児童、実際は待機しているのに待機児童とされない児童の人数の内訳と対応は、答え、第一希望の入所待ちをしている児童は9人、育児休業中は2人です。個別の事情を勘案し、保護者に対し必要な情報提供を行っています。問い、充足率の低い短児部の定員を減らし、充足率の高い長児部の定員を増やせないか、答え、必要面積や保育士の人員配置の問題があり、単純に変更はできません。なお、充足率の高い米原・大見地域の園では、弾力的な運用により、定員を上回る児童を受け入れています。定員調整にあたっては、受け入れた児童が続けて同一施設で保育が受けられるよう、受け入れ枠に配慮をしながら慎重に検討します。浮いた財源の有効活用、問い、国の無償化により市の第二子以降の負担分が不要になる、どの程度の額が生じ、その使い道はどうか、答え、現時点で額を示せません。第三回定例会で提出予定の補正予算で必要な予算を組み替えるとともに軽減の規模についても提示します。新たに生まれる財源は制度改正の趣旨を踏まえ、子育て支援の充実に活用することが望ましいと考えています。問い、実費徴収の給食費補助を実施すべきだ。また、園・保育施設にとっては、徴収事務負担が増加し、滞納への対応も大変になるが、答え、給食費の補助制度は適当でないと考えます。また、給食費などの徴収額が増えますが、事務負担が増すものではありません。滞納とならないよう、保護者へ丁寧な説明を行います。国保の子ども均等割額の減免。問い、国保の子ども均等割額の減免はどうか。答え、国民健康保険の制度には、保険税算定根拠に被保険者数による均等割額があり、その額は米原市では1人当たり、年間3万4900円となっています。米原市の国保の加入者には、本年6月1日現在で20歳未満の子どものいる世帯は371世帯、その世帯に644人のお子さんがいます。つまり、1世帯あたり平均して2人の子どもがおられ、均等割額として年間1世帯あたり平均6万9800円の負担となり、子どもが多い世帯ほど経済的負担が大きくなっています。滋賀県で一番子育てしやすい町を目指す市としても、子どもの人数が増えるほど保険税の負担が大きくなるという点は、是正できないものかと考えているところです。暑さから子どもを守る。問い、学校・登下校での熱中症・安全対策は。答え、すべての教室にエアコンを設置しています。暑さ指数28度より水分補給の徹底などの配慮をし、31度以上の時は活動中止になります。下校時の熱中症対策として、一斉下校、集団下校時に児童生徒の体調を把握しています。今中力松議員、通学路交通安全プログラムにより、危険箇所の改良整備は進む。公民館の予約受付は分かりやすい説明と気持ちよい対応を。霊峰伊吹山の観光開発の早期実現へ。グリーンベルト設置の現状は。問い、通学路交通安全プログラムは機能しているか。答え、警察や学校関係者、PTA 代表者、スクールガードなどで構成する通学路安全推進会議を開催し、通学路交通安全プログラムに基づく合同点検を行い、道路管理者がグリーンベルトの設置など、危険箇所の改良整備を進めています。 今後も必要な対策を講じます。公民館予約の規定は、問い、期日前予約が可能な団体の規定はあるか。答え、内規として公共的団体等が主催または共催する事業で開催日時の早期連絡が必要な場合は、期日前特別利用申し込みを受け付けています。今後、利用者に分かりやすく説明します。伊吹山観光開発の展望、問い、3号目に残存する施設の抵当権に対する法的手段の進展は、答え、再建関係の窓口である収納対策課と連携して、この問題に近い判例研究により、疑問点を明らかにし、弁護士相談を行い、実効性のある対応を進めます。問い、残存するホテルの解体や跡地利用を民間事業者へ橋渡しできないか。答え、建物所有者の事業者と折衝しても撤去に至らず、土地所有者の地元上野区と議論しても撤去等の解決方法が見つからない現状では、新たな民間事業者の参入は難しいです。今後は地元上野区には撤去処分の最終責任者として法的手段も視野に入れた検討をしていただくよう働きかけます。問い、伊吹山活性化実行委員会の立て直しは、答え、委員会が当初に期待した通りに進んでいない状況ですので、その原因を十分に協議し、解決するように支援するとともに、機動力のあるメンバーの参画等も提案していきます。問い、野生獣による植生被害が著しいが、対策は、答え、山頂は豪雪地帯で強風にさらされる厳しい環境下であり、防護柵の破損が激しいため、地元有志などの協力を得ながら補修作業を続けています。今後も専門家の指導のもと尽力します。3号目は本年度、保護が必要なエリアの設定や、自然に過度な負担をかけず、景観にも配慮した防護柵の種類や保全方法などを専門家の指導を受け、地元自治会、関係団体、滋賀県も交えながら、伊吹山自然再生協議会の場で検討します。問い、霊峰伊吹山の観光事業の展望を市長に問う。答え、お花畑の食害や廃墟となって放置されているホテルの問題など、大変厳しい状況ですが、地元をはじめ関係団体や民間事業者の皆さんにもご協力を得て、植生保護、自然再生に取り組むとともに、固有の歴史、文化をしっかりと伝え、保護と活用を両立する新しい観光、山の楽しみ方を提案していきます。写真が1枚掲載されています。豊かな自然と素晴らしい絶景がある伊吹山、問題を先送りせず、観光を活性化させ、夢や希望とともに次世代につなぎたいものです。以上です。西堀美幸議員、健康推進員の今後の在り方について、ボランティアの人たちの施設使用料について、健康推進員の今後の在り方について、問い、健康推進員の数が減っている、原因は引き継ぎのシステムにあると考えるが、市は原因がどこにあると考えているのか、また具体的な対策を取ったか。答え、各自治会での位置づけがされていないのと、女性の社会進出と高齢化による事態が原因だと考えています。問い、自治会に1人以上配置する必要があると考えるが、市はどのように考えているのか。答え、全自治会に配置することで、市の保健師や管理栄養士などとの連携・協力ができ、市民の健康教育が推進されると考えます。問い、健康推進委員会は市民に最も近い活動部隊だと考えるが、今後の在り方と育成をどのように考えるのか。答え、地域ぐるみの活動の推進や、保健関連情報の普及啓発、食育の推進等、地域での健康推進活動のリーダーとしての活躍を期待しています。広報や伊吹山テレビ等で周知啓発しつつ、自治会の協力を得られるよう、設置自治会の増加や 推進員の増加に努めます。健康推進員の活動の様子の写真が掲載されています。ボランティアの人たちの施設使用料について問い、昨年の第2回定例会の一般質問から1年が経過した。その時、ボランティア活動がしやすい環境になるよう研究しますとのことだったが、どのような研究・改善の取り組みをしたのか。答え、平成29年以降は活動する場所がありませんでしたが、平成31年から旧三島障害学習センターに移設し、活動場所が確保できました。施設使用料の負担については、福祉団体等活動推進補助金の見直しを行い、負担軽減とともに活発な活動を行う支援等、環境を整えてきました。問い、ボランティア活動は便益を得るものではない。無欲の活動を受益者負担に値するものとして、市は使用料を徴収しているのか。答え、活動は個々の自発的な意思に基づく自主活動と考えています。電気代や人件費などの維持管理費が発生するため、負担してもらっています。また、ボランティアを増やしていくために、社会情勢や市民ニーズを見極め、市社会福祉協議会とともに検討していきます。問い、三島地域の旧障害学習センターに4月から市社会福祉協議会が来たのに、現在も無料で使用できる部屋がない。このような地域格差があることを市はどのように考えるのか。答え、現在、旧三島障害学習センターは1階を社会福祉協議会が三島地域福祉活動センターとして利用されています。そこを利用して活動を行う団体には実費相当分の費用負担をしてもらっています。市内においては、いぶき健康プラザアイランド、大見地域福祉センター安らぎハウス、それに福祉活動であれば米原地域のきらめきステーション、三島地域には柏原福祉交流センターハビロにも無料で利用できるスペースがあります。中川松尾議員、介護保険改正について、高齢者の健康維持・リハビリ施設について、放課後児童クラブについて。介護保険改正について、問い、介護サービス利用者が生活困窮に陥った場合、どのような基準・審査で判断しているのか。答え、生活保護の申請があった際には速やかに調査を実施し、個々の世帯の状況に応じたサービスを提供します。問い、審査にあたっては持ち家・不動産の有無が関係しているのか。答え、一定の評価額以上の資産をお持ちの場合は、不動産を担保に生活資金の貸し付けを利用するなど、生活保護以外の制度利用も含め適切な対応をしています。問い、介護職員処遇改善の仕組みと内容は。答え、経験や技能のあるリーダー級の介護職員が他産業と遜色ない賃金水準となることを目指すものです。また、その他の介護職員のさらなる処遇改善を進めるため、令和元年10月から介護職員等特定処遇改善加算が創設されます。対象となる職員は勤続10年以上を基本とし、事業所等における経験・業務や技能等を踏まえ、事業所の裁量で設定することができます。また、処遇改善加算の配分についても柔軟な設定が可能となっています。高齢者の健康維持・リハビリ施設について。問い、高齢者が健康で住み慣れた地域で最後まで安心して暮らせる環境を整備し、東口まちづくりの一環として、近隣市町はもちろん、誰もが気軽に利用できる複合施設設置の考えはあるのか。答え、高齢者施設の構想は現時点ではありませんが、民間事業者との連携を密にして、魅力あるまちづくりにつながるよう努めていきたいと考えています。放課後児童クラブについて。問い、支援員と保護者との関わりで子どもの様子を共有し、信頼関係をどのように築くのか。答え、支援員は一人一人の子どもに寄り添い、同時に 保護者との関わりを大切にし、お子さんの様子を丁寧にお伝えしながら、保護者からの相談を受ける中で信頼関係を築いています。問い、安心して過ごせる生活の場である放課後児童クラブ施設のハード面とソフト面の安全は大丈夫か。答え、国の基準の5割増しの 2.47 平方メートルを1人当たりの面積として定員設定し、安全で居心地の良い施設環境を整えています。ハード面は小学校の余裕教室の活用、周辺の既存私有施設の活用、または専用施設を建設する方針としています。日常の安全面の配慮については、不審者情報、熊等の出没情報への対応、熱中症対策等、放課後児童クラブと連携を図り、最善の注意をお願いしています。田中伸二議員、市の防災・防犯体制について、三島池のカワウの被害状況について、総合的空き家対策事業について、市の防犯・防災体制について、問い、市防災士制度の取り組みと整備状況は、答え、地域の防災力向上を図るために創設した防災士資格取得費用補助制度について、現在、防災士研修センターが実施する講座に4人が受講を希望しています。また、県の実施する防災士講座は、詳細が判明次第、関係機関への情報提供と合わせて市民に周知していきます。問い、公共施設の防犯カメラの設置基準は、答え、防犯カメラは犯罪の予防効果があるとともに、犯罪発生時の容疑者特定にも役立つなど、安全・安心して暮らせる街の実現に大きな役割を果たします。設置につきましては、公共施設への設置が効果的な一方、設置場所の選定については、個人のプライバシー侵害とならないよう、関係機関と協議し、設置基準を設けていきます。問い、米原駅前広場等の防犯カメラ設置計画は、答え、防犯カメラの設置は犯罪検挙の決め手になること、地域の防犯意識の向上を図る上で重要です。米原駅は交通の要衝で、東西自由通路やエスカレーター付近には14台のカメラを設置し、警察の捜査に協力してきました。米原駅前広場など、不特定多数の方が利用される場所での防犯カメラの増設は、警察署など関係機関と協議し、検討していきます。三島池のカワウの被害状況について、問い、三島池のカワウの被害状況は、答え、三島池のカワウは平成28年の75羽から平成30年には140羽に増えています。カモは近年450羽が確認され、増減もなく、カワウの影響はないと考えています。今後も継続した監視に努めます。問い、滋賀県カワウ第二種特定鳥獣管理計画第3次では、琵琶湖にある巨大ねぐらであるコロニーの駆除が進み、各地へコロニーの分散化が進んでいる。滋賀県鳥獣対策室では、各地域における個別の監視・駆除体制が必要とし、計画の実施体制を整備している。市は今後の駆除体制をどのように進めていくのか。答え、引き続き監視に努め、県や近隣自治体と連携して狩猟による駆除を実施するほか、他の駆除対策の検討を行い、三島池の営巣地が拡大しないように対処します。営巣地となった三島池の浮島に集まるカワウの写真が1枚掲載されています。総合的空き家対策について、問い、空き家サポーター制度の進捗状況は、答え、空き家サポーターは空き家が活用できるうちに空き家バンクへの登録を手助けするなどの活動をしていただく方で、今年4月からの募集で5人の方が登録されています。問い、今後のサポーター養成計画は何人か。答え、最終的には各自治会に1人の登録を目標としています。
山本克美議員、市内の交通安全対策について、保育士の雇用施策と労務管理について。 市内の点滅信号撤去後の状況は、問い、点滅信号の撤去後の状況と問題点は、答え、現在までに9基の撤去が進み、今年度は4基が撤去予定です。なお、撤去後に3件の事故が発生していますが、撤去が直接の原因ではありません。路面表示などの安全対策により、全体的には撤去前よりも事故は減少しています。前原市交通安全計画について、問い、今後の第11次計画では、子どもや高齢者に重点を置き、特に高齢者ドライバーに対しては、福祉部局との連携が重要ではないか。答え、高齢者ドライバーには関係団体と連携し、家庭訪問による指導や助言を行い、反射材用品の活用など地域ぐるみで推進します。また、福祉部局とは今後、啓発活動などで連携協力に努めます。スクールガードの活動について、問い、帽子、ベスト、腕章はスクールガード全員に配布されているのか、現在は何人の登録者数か。答え、地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業で、国と県から合わせて3分の2の補助金に市の予算を補充し、予算額30万円で各校からの要望を受けて配布しています。スクールガードについては毎年新規募集を行い、現在市全体では851人の方々にご協力いただいています。保育士確保のための市の施策について、問い、市内公立の保育士は充足しているのか、現場の雇用状況は、答え、公立施設における保育士必要数は229人で、実人数は247人となっています。保育士の配置数としては充足していますが、フルタイム勤務の職員確保が難しいため、短時間勤務の職員を当てながら対応をしているのが現状です。会計年度任用職員制度について、問い、来年度から施行される会計年度任用職員制度により、非正規職員である保育士にとっても大きな処遇改善となるが、詳細は。答え、この制度については、現在任用方法や勤務条件等について、各所属と協議しながら制度構築を進めています。特に期末手当については、国が1週間あたりの勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員に支給する基準を示していることから、この基準に合わせた制度設計を検討しています。保育士の時間外労働と改善策について、問い、時間外労働で特に持ち帰りの仕事について改善策はあるのか。答え、30年度と今年度の公立園における4月と5月の職員1人当たりの平均時間外勤務時間を比較しますと、1ヶ月 3.5 時間程度の削減となっています。今年度はさらに ICT を活用した保育業務支援システムを導入し、事務の軽減を図ります。また、システムを導入するにあたり、労働環境改善に取り組むため、各園から選任された保育士で構成する保育現場労働改善検討会において協議を進めています。中川正文議員、修学旅行の民泊の受け入れ、今後の通級指導教室。教育旅行民泊の受け入れ10年の歩み、問い、10年間の実績と効果は。答え、これまで広島、東京、神奈川、千葉から3177人の中学生を受け入れ、延べ828件の家庭に協力をいただきました。都会の子どもたちとの交流を通じ、改めて地域の魅力に気づき、市民が地域の愛着と誇りを高める機会となっており、社会的かつ文化的効果が大きい事業です。問い、大きなトラブル等の発生は？答え、これまで10年間大きなトラブルは発生していません。問い、 受け入れ家庭の声は集約できているか。答え、毎年授業終了後、受け入れ家庭との振り返りの会を開催しています。子どもたちが楽しんで体験する姿や、別れ際の感謝の言葉に元気をもらったとの声をいただいています。また、反省点として、一家族、一家庭で受け入れるには、相当な体力も必要で、自治会や町づくり組織などの団体で受け入れることのできる仕組みを作るべきではないか。また、受け入れ家庭が情報共有を密にし、互いに協力し合える体制を作るべきであるとの意見をいただいています。問い、受け入れ家庭の収支状況は把握しているか。答え、受け入れ家庭の収支状況は把握していませんが、子どもたちを家族の一員として受け入れていただき、普段の暮らしの中の体験や料理を支払い額の範囲内で提供していただくことをお願いしています。問い、生徒や保護者、教師からの声は、答え、子どもたちが学校に戻った後、体験への感謝、お世話になった方々の健康への気遣い、再び前原に訪れたいといった思いが綴られたお礼状が届きます。中には保護者からも直接受け入れ家庭へ連絡があり、子どもから前原での体験談を聞き、家族の会話も増え、お世話になったおかげであるといった感謝の言葉も届いています。学校からも都会ではできない貴重な体験を地域の方々との触れ合いにより、生徒たちの成長を実感していると報告を受けています。問い、今後継続していくための課題は、答え、事業開始から10年が経過し、当初から協力いただいていた家庭の皆さんの高齢化等により、受け入れが難しい状況で、事業継続には受け入れ家庭の拡充が大きな課題となっています。今後は団体での受け入れの仕組みづくり、また、都会に前原市の良き理解者となる子どもたちを育て、前原市の良き応援者として成長することを願う市民の皆さんを中心とした本事業の推進のための中間支援組織、団体の育成にも取り組む必要があると考えています。民泊での竹の伐採作業、流しそうめんの様子の写真が2枚掲載されています。さらなる通級指導教室の設置。問い、現在、伊吹と大見地域には通級指導教室が存在しないが、今後の設置予定は。答え、大見地域の子どもたちが通っていることが多い実態を踏まえ、今後の開設に向け、指導教員の確保、学校の空き教室や出入り口の調査を行い、検討していきます。堀江一三議員、児童生徒の通学時の野生獣に対する安全対策は、遊休施設の効果的な活用と経費削減について、遊休施設を重症心身障害児のケアハウスに、熊などから子どもたちを守る対策は、問い、伊吹小学校に通学する子どもたちは、不審者に対する見守りとともに、熊などの被害からもしっかりと守ることが必要と考えるが、答え、現在、伊吹小学校では49人のスクールガードが登校時や下校時に見守りをしていただいています。また、学校からは熊鈴をつけるなどの指導をしています。なお、熊の目撃情報があった地域については、児童の送迎を行っています。問い、熊の目撃情報が出た時だけではなく、平時からバスによる通学はできないか。答え、2学期からはスクールバス通学の運行ができるよう、学校とのスケジュール調整と各自治会を回る運行ダイヤを検討しているところです。問い、獣害対策の緩衝帯などの整備にもつながる通学路の草刈りなどの環境対策が必要と考えるが、答え、緩衝帯の整備につきましては、所管課と協議をしながら検討していきます。遊休施設の管理は適正か。問い、平成29年3月議会で東草野中学校が休校となった例を参考に、 その後の利活用について資したが、適正な施設管理はできているのか。答え、米原市では公共施設等総合管理計画にのっとり、計画的な施設等配合を行っています。その方針の中で、他の用途への転用、売り払い、取り壊しを進めています。計画を進める中で、遊休施設となる場合もありますが、使用しなくても修繕や除草等の経費がかかるので、速やかに計画に沿って経費の削減に努めているところです。問い、上板波の農業集落多目的施設が29年度末で遊休施設となったが、この施設は地震発生時の広域避難場所に指定されている。長く使用されない施設が避難場所として機能するのか。答え、この施設は電気、上下水道等のライフラインは確保できています。大規模な地震発生時には担当者が開場して避難所を開設します。施設の点検については防災訓練に合わせて行うなど、機能の確保に努めていきます。上板波の農業集落多目的施設の写真が1枚掲載されています。遊休施設を重症心身障害児のケアハウスに活用を。問い、重症心身障害児をケアされている家族の方々の願いは、ケア施設は少しでも家からより近いところを望んでおられる。送迎も含めて市内にケアハウスを開設できないか。答え、重症心身障害者、障害児の方々が医療的なケアを受ける施設が少なく、家族の負担も大変大きくなっています。市としても家族の負担を軽減するために、できる限り身近なところで必要に応じて安心して支援を受けられるよう、遊休施設の活用も考えながら環境整備に努めていきます。後藤秀樹議員、米原市自治基本条例の問題点。問い、市自治基本条例にて最高規範とあるが、日本国憲法は国の最高規範であり、あらゆる法律はこの憲法に違反することができないが、同じように法律の範囲内で条例は作らなくてはならず、同じ条例の中で上位に位置づけられる条例はないのでは。答え、自治基本条例は合併直後の平成18年に新市米原市の魅力あるまちづくりを推進するための基本的な事項を定めた理念条例として制定され、市にとってまちづくりの最高規範として位置づけています。問い、条例改正は自治基本条例推進委員会に意見を求め、同委員会の判断で市民投票を行って、投票総数の過半数の賛成が必要である。同委員会の権限と改正の基準が著しく高いのでは。答え、新米原市まちづくり基本条例を作る会で検討を重ねていただき、市民の方と一緒に世代を超えて将来にも通用する条例として作り上げていただいたものです。まちづくりの基本理念が安易に変わってしまうことのないように改正の手続きを定めたものです。問い、国民主権は日本国憲法にありますが、第3条の市民主権とは何か。答え、市民主権として住民の主権者規定と市民がまちづくりの主役であることを規定しており、この2つのことを称して市民主権としているものです。あくまでまちづくりにかかる主権者として市民主権としているものであり、参政権とは全く異なるものと解釈しています。問い、共同という単語を多数使用しているが、住民には聞き慣れない特殊な社会科学的用語だが、分かりやすい用語を使用すべきでは。共同の共は協力するの共、同は働くという文字です。答え、まちづくりを進める上で、市民や企業、行政など異なる組織や人同士が対等な関係のもと、同じ目的のために連携・協力する取り組みの必要性が高まってきました。このことから、共同という言葉が全国的に使用されるようになり、今日に至っては 市民の皆様からも一定の認知をいただいているものと考えています。問い、市民の定義において、市内で働く者及び学ぶ者とあるが、地方自治法第10条に、住民は法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負うとあり、義務がない方も同じく市民なのか、法的に問題があり、また市民投票は自治体の参政権に応じるべきであり、市民投票の投票権の根拠とするのは間違っているのでは。答え、まちづくりに大きく関係する方々であり、前原市におけるまちづくりの主役として位置づけているものです。一方、市民投票については、市民投票に関する制度を整備するものとし、市民投票の実施に関し、必要な事項は別に条例で定めると規定されています。
平成30年度政務活動費収支報告。平成30年4月分から平成31年3月分までの政務活動費を精算しました。政務活動費とは、地方自治法に基づいて市議会議員の調査研究、その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。交付対象や額、交付の方法、政務活動費を充てることができる経費の範囲は、米原市議会政務活動費の交付に関する条例に定められています。交付額は、議員1人当たり月1万円、会派または会派に属さない議員に対して交付されます。平成31年3月末で残額があった場合は返還し、支出額が交付額を超える場合は各自負担しています。使い道は、先進地調査等に要する交通費や宿泊費、研修会などへの参加費、広報誌の印刷費や折り込み手数料、事務用品、活動に必要な書籍の購入などに使われています。収支報告の表があります。会派別、会派の構成人員は平成31年3月末時点の人数です。会派名構成人数、清風クラブ6人、政策研究会米原5人、創生クラブ5人、合計の順に読み上げます。収入、内訳、交付額72万円、60万円、60万円、192万円、その他利息、2円、3円、3円、8円、収入合計72万2円、60万3円、60万3円、192万8円。支出、内訳、調査研究費35万6446円、20万6198円、27万2716円、83万5360円。研修費、0円、8520円、11万4892円、12万3412円。広報費、25万6000円、12万4659円、0円、38万659円。要請・陳情活動費、12万400円、0円、0円、12万400円。資料作成費、0円、10万3308円、17万7674円、28万982円。資料購入費、0円、2160円、3万4710円、3万6870円。支出合計、73万2846円。44万4845円、59万9992円、177万7683円、返還額0円、15万5158円、11円、15万5169円、
以上です。平成31年3月末時点で会派に属さない議員、細野正幸、山脇雅隆、合計の順に読み上げます。収入、内訳、交付額、12万円、12万円、24万円、その他利息、0円、0円、0円。収入合計、12万円、12万円、24万円。支出、内訳、研修費、1万5300円、3万3850円、4万9150円。広報費、0円、4万8919円、4万8919円。要請、陳情活動費、0円、2万480円、2万480円。資料作成費、3万7882円、0円、3万7882円。資料購入費、3万8350円、4万431円、7万8781円。支出合計、9万1532円、14万3680円、23万5212円。返還額、2万8468円、0円、2万8468円。以上です。政務活動費を充てることができる主な経費、項目、内容、例の順に読み上げます。調査研究費、市の事務に関する調査研究、調査委託に要する経費、調査研究のために必要な先進地調査、現地調査に要する経費、交通費、旅費、宿泊費、調査委託費等、研修費、研修会の開催に必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費、講師謝金、会場費、参加費、交通費等、広報費、活動、市政について市民へ報告するために要する経費、印刷費、新聞折り込み手数料等、要請、陳情活動費、要請、陳情活動を行うために要する経費、交通費、旅費、宿泊費、資料印刷費等、資料作成費、活動に必要な資料の作成に要する経費、印刷費、事務用品費等、資料購入費、活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費、書籍購入等、以上です。議会の動き、4月1日、辞令交付、議長訓示、9日、議会だより編集委員会、湖北広域行政事務センター、震災場整備運営事業に関する報告会、16日、議会だより政府委員長会議、17日、委員会協議会、参常任委員会、23日、創生クラブ勉強会、24日、議会運営委員会、議会報告会実行委員会、清風クラブ勉強会、26日、視察受け入れ、茨城県下妻市、政策研究会米原勉強会、5月14日、伊吹南部水質高度低減化工事安全祈願祭起工式、視察受け入れ、埼玉県戸田市、15日、委員会協議会、参常任委員会、清風クラブ勉強会、16日、視察受け入れ、鹿児島県霧島市、20日、創生クラブ勉強会、21日、視察受け入れ、福井県大野市、22日、滋賀県市議会議長会広報・校長活動についての研究会、24日、議会 ICT 化推進プロジェクトチーム会議、30日、議会運営委員会、31日、議員全員協議会、 6月4日、清風クラブ勉強会、5日、議会運営委員会、7日、第2回定例会初日開会、議員全員協議会、予算常任委員会全体会、議会だより編集委員会、13日定例会2日目一般質問、14日定例会3日目一般質問、15日指導美濃浦猪狩線環状交差点竣工式、17日健康福祉常任委員会、予算常任委員会健康福祉分科会、18日産業建設常任委員会、予算常任委員会産業建設分科会、19日総務教育常任委員会、予算常任委員会総務教育分科会、25日予算常任委員会全体会、議員研修手話研修、27日議会運営委員会、28日議員全員協議会、定例会最終日本会議採決等。次回令和元年第3回9月定例会の予定。開会日は10時、一般質問と各委員会は9時30分、閉会日は10時15分からの開会予定です。日程及び時間は変更になる場合があります。8月30日金曜開会予算委員会、9月4日水曜と5日木曜は一般質問、10日火曜総務教育委員会予算分科会、11日水曜健康福祉委員会予算分科会、12日木曜産業建設委員会予算分科会、17日火曜から19日木曜は決算特別委員会、24日火曜予算委員会、26日木曜議会運営委員会、27日金曜閉会。議会の傍聴、傍聴を希望される方は当日に米原市役所3棟庁舎3階議会事務局へお越しください。本会議の中継、開会日、代表一般質問、閉会日の本会議の模様を伊吹山テレビでご覧いただけます。本会議の録画配信、本会議の模様を録画配信しています。アドレスはhttp://www.city.maibara.lg.jp/。 交差点での悲しい事故が二度と起こらないよう、議会が提出した意見書から2年、ついに事故のあった交差点が改良され、環状交差点ラウンドアバウトがサンライズ大見会館北側の交差点に完成。竣工式挨拶抜粋。6月15日、地元自治会の請願を受け、議会として意見書を提出しました。環状交差点が有効に機能し、二度と事故が起きないことを願います。竣工式の写真が1枚と、ラウンドアバウトの写真が2枚掲載されています。米原市議会が提出した意見書が掲載されていますので読み上げます。指導猪狩高溝郷土線と指導美濃浦猪狩線の交差点サンライズ大見自治会地先に信号機の設置を要望する意見書。今回信号機の設置を要望する周辺地域はサンライズ大見レイクサイド丘のおよび大見母の里ニュータウンの各自治会が隣接する新興住宅地の中にあり、朝夕の通勤、通学、買い物等で行き来する人や自動車の通行も多く、交通安全確保が大きな課題となっている地域です。市道美濃浦猪狩線が国道8号と並行しており、国道混雑時は南北両方面からの抜け道として多くの車両が通行し、制限速度を超過するものも多く、当該市道を利用する歩行者や自転車が危険な目に遭う状況が続いています。 また志道碇高溝郷土線と志道箕浦碇線の交差点付近は児童の通学路になっており、地域の人々が憩う公園もあります。そしてその公園は近江認定こども園に通う園児の送迎場所としても利用されています。過去には幾度となくこの交差点で車同士の事故があり、2015年2月には信号機があれば避けられたであろう歩道を横断中の高校生が自動車にはねられ死亡するという痛ましい事故が起きています。こうしたことから地域住民においても安全確保に対する不安が増大しており、児童・生徒の登下校や地域住民の安全確保のため、二度とこのような悲惨な事故が起こらないよう早急に信号機を設置くださるよう強く要望します。なお、信号機が設置されるまでの間、地域住民の安全確保に万全を期されるよう強く求めます。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。平成29年3月27日滋賀県米原市議会、提出先滋賀県公安委員会委員長、滋賀県警察本部長、米原警察署長。以上です。議会だより編集委員会、編集委員の皆さんの写真が1枚掲載されています。右から委員吉田修一郎、委員細野正幸、副委員長西堀美幸、議長津幡明、委員長後藤秀樹、委員中川松夫、委員北村清隆。以上です。編集後期、令和になって最初の市議会だよりの発行となります。議会だより編集委員会のメンバーが交代で編集後期を担当してきて、今回一巡いたしまして私に順番が戻ってきました。金剛を含め今のメンバーになって市議会だよりも計7回発行させていただきました。毎号ごとに委員会にて構成作業、あるいは紙面のリニューアルについても議論を重ねて進めてきました。先日滋賀県の全市議会の広報・広聴担当者が集まって議会広報誌についての研修会に参加させていただきました。他市の先進事例で素晴らしい取り組みは米原市でも取り入れることを検討して、さらなる議会広報の充実に努めていきたいと思っています。今回は当市に対するアンケートも同封しています。ぜひとも皆様の忌憚なきご意見ご感想をお聞かせください。後藤秀樹。米原市議会だよりアンケート。米原市議会では議会の活動を知っていただくため米原市議会だよりを発行しています。これまで以上に読まれる伝わる内容とするため、市民の皆様の声をお聞かせください。なお、個人情報については本アンケート以外の目的で使用することは一切ありません。受付締め切り令和元年8月30日金曜。番号を丸で囲んでください。問1、あなたの年齢を教えてください。1、20歳未満。2、20代。3、30代。4、40代。5、50代。6、60代。7、70代。8、80歳以上。問2、市議会だよりをどの程度読まれますか。1、すべて読む。2、気になるところだけ読む。3、ほとんど読まない。問3、どのページを読んでいますか。複数回答か。1、表紙。2、5分でわかるハイライト。3、クローズアップ討論。4、議決結果賛否一覧。5、常任委員会報告。6、一般質問。7、特別委員会報告。8、議会活動報告。9、議会の動き。10、編集後期。11、裏表紙。問4、 議員の一般質問のページは読みやすいですか？1、読みやすい。2、普通。3、読みにくい。読みにくいと回答された方は、その理由を問い5にご記入ください。問い5、ご意見・感想など自由にご記入ください。掲載内容の提案や紙面のデザインについてもお聞かせください。ご記入ありがとうございました。このアンケート用紙はお手数ですが、次の方法で提出いただきますようお願いいたします。ファックス、この用紙を議会事務局宛てにファックスしてください。ただし、通信費はご負担ください。ファックス 0749-55-8007 議会事務局直通。郵送、封筒に入れて議会事務局へ郵送してください。ただし封筒と切手代はご負担ください。宛先、郵便番号 521-0292 米原市長岡1206番地、米原市議会事務局。窓口、市役所各庁舎と行政サービスセンターの窓口に直接提出してください。メール、アンケートの内容をアドレス giki@city.maibara.lg.jp 議会事務局へ送信してください。アンケートに関するお問い合わせ、米原市議会事務局、郵便番号 521-0292、 滋賀県米原市長岡1206番地、電話 0749-55-8111、 ファックス 0749-55-8007。 発行、滋賀県米原市議会議会だより編集委員会。発行責任者、津幡明。郵便番号 521-0292、 滋賀県米原市長岡1206番地、電話 0749-55-8111、 ファックス 0749-55-8007、 E メール、 giki@city.maibara.lg.jp。 これで米原市議会だより57号を終わります。以上、音訳ボランティア縁がお届けいたしました。ご意見ご感想を米原ボランティアセンター、電話 55-3933 までお寄せください。それでは皆様、お元気でお過ごしください。